ありがとうございました。それでは平成19年4月1日から平成19年12月31日までの第23期事業状況連結計算処理及び単体の計算処理についてご報告申し上げます。内容につきましてはお手元の召集後通知3ページから43ページ記載の通りでございますが、その概要を前方のスクリーンをご覧いただきながら報告させていただきます。
株式会社アプリックス事業報告。当社グループ第23期の事業状況連結計算書類並びに単体の計算書類および監査結果についてご報告いたします。なお、お手元の召集後通知では、決算数字に関連した単位が1000円単位で記載されておりますが、100万円単位にてご報告させていただき、はじめに、同連結会計年度における事業の経過及び成果についてご報告申し上げます。当社グループは、パーソナルコンピュータを含む民生用電子機器向けソフトウェアの基盤となる技術の研究開発とともに、それらの成果をもとにした応用製品の開発と販売、並びに当社グループの製品を搭載する機器の計画及び設計を支援する顧客コンサルティングを行っております。現在主力製品となっている組み込み向け Java プラットフォーム J ブレンドは、携帯電話などの機器で Java という技術を使うための基盤となるソフトウェアです。携帯電話に J ブレンドを組み込み、Java に対応させることで、多様な機能やサービスを実現させることができます。海外の携帯電話市場では、Java に対応した携帯電話向けのサービスが順調に拡大しており、平成19年の世界の Java 対応携帯電話販売台数は、年間で6億台から6億5000万台に達したものと当社では推測しており、さらに、平成20年には6億5000万台から7億台に達するものと見込んでおります。一方、日本国内の Java 対応携帯電話は、平成19年は年間で約4100万台が出荷されており、平成20年は前年並み、または微増となるものと当社では見込んでおります。このような国内外の市場環境において、当社グループの組み込み向け Java プラットフォーム J ブレンドを搭載した機器の出荷台数は、平成18年には1億3466万台、平成19年には1億2414万台となり、累計出荷台数は平成19年12月末時点でおよそ4億2790万台となりました。以上の結果、同連結会計年度の売上高は前年度比 2.7% 増の67億6300万円となりました。営業利益は前年度14億5000万円の損失から9700万円の利益に、経常利益は前年度12億6800万円の損失から3億3500万円の利益へと黒字転換いたしました。当期純損失につきましては、ミドルウェアフレームワークに関わるソフトウェア仮勘定の評価損の計上により、70億1600万円となりました。当連結会計年度において、当社グループの組み込み向け Java プラットフォーム J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷状況は以下の通りです。国内顧客においては、携帯電話の番号ポータビリティ制度の開始以降、各通信事業者による差別化を図った独自戦略が打ち出される中で、新たなサービスの実現に J ブレンドが寄与したことで、順調に出荷台数が拡大し、国内市場向け携帯電話の売上は、全連結会計年度実績より大幅に伸長いたしました。海外顧客においては、北米顧客からの出荷に減少が見られ、アジア地域からの出荷が引き続き堅調に推移したものの、北米の減少を埋めるには至りませんでした。なお、中国市場については、第三世代携帯電話の実用化の見通し、及び低注意の機種を中心とした市場構成に鑑みながら、戦略の再構築を行っております。ミドルウェアフレームワークにつきましては、 受託開発による技術支援売上として約12億3000万円を計上した結果、携帯電話関連の技術支援売上高は全連結会計年度実績より伸長しておりますが、これらの案件につきましては単発的なものであり、平成20年度につきましては再び製品売上が中心になるものと認識しております。携帯電話以外の機器については、地上デジタルテレビのチューナーを内蔵したガンナビゲーションシステムやデジタルテレビ、さらにはケーブルテレビ用のセットトップボックスなどに J ブレンドが搭載されております。またマイコンチップなどの小資源デバイス向けに開発された製品につきましても、今後の本格的な収益源としての展望を見据えつつ、的確な経営資源の配置を進めてまいります。次に設備投資の状況についてご報告いたします。当連結会計年度中に実施した設備投資は、ソフトウェアを自社開発することを目的とした投資を中心に41億9800万円でした。続きまして資金調達の状況についてご報告いたします。当社は平成13年7月14日、平成13年12月27日、および平成14年3月22日に決議された旧商法第280条の19の規定に基づく新株引受権、および平成15年9月10日に決議された旧商法第280条の20、および第280条の21の規定に基づく新株予約権の登記中の権利行使による新株発行により2200万円を調達いたしました。財産及び損益の状況に関しましては、お手元の召集後通知6ページに、重要な子会社の状況に関しましては7ページにそれぞれ記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。次に当社グループが対処すべき課題についてご報告いたします。当社グループでは、海外の携帯電話市場でのサポート体制強化、ソリューション製品の拡充、顧客との共同開発体制の構築、携帯電話における Java 実行環境の用途拡大、新技術の研究開発、携帯電話以外における Java 実行環境の活用、他のソフトウェアベンダーとの協業、人材の確保、および特定の顧客への依存からの脱皮からなる9項目について対処すべき課題であると認識しており、それぞれについて検討および改善に努めております。詳細につきましては、お手元の召集後通知8ページから11ページに記載の通りでございます。また、本総会閉会後に開催いたします事業説明会におきましても、これらの課題について説明させていただきます。主要な事業内容、事業所、使用人の状況、及び企業集団の現況に関する重要な事項に関しましては、お手元の召集後通知、11ページから12ページに記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。また、会社の現況につきましても、お手元の召集後通知、13ページから28ページに記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。次に第23期の連結貸借対照表及び連結損益計算書についてご報告いたします。まず連結貸借対照表でございますが、お手元の召集後通知29ページに記載の通りです。当連結会計年度末の資産合計は149億4900万円となり、純資産は136億400万円となりました。次に連結損益計算書については、お手元の召集後通知30ページに記載の通りです。先ほどもご報告いたしました通り、売上高は67億6300万円、営業利益は9700万円、経常利益は3億3500万円、当期純損失は70億1600万円となりました。当社連結ベースの業績は以上の通りです。続きまして、当社単体の貸借対照表 及び損益計算書についてご報告いたします。売上高は65億5500万円、営業利益は4800万円、経常利益は2億6300万円となりました。当期純損失につきましては、ミドルウェアフレームワークに関わるソフトウェア仮勘定及び関係会社株式の評価損の計上により、146億5400万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の召集ご通知36ページから37ページに記載の通りです。なお、ただいまご報告申し上げました、連結計算書類、並びに単体の計算書類に関しまして、当社の独立監査人である監査法人東松から、法令及び定款に従い、当社及び連結子会社等からなる企業集団の財産、及び損益の状態を正しく示しているとの報告を受けております。また、当社の監査役会による監査結果につきましては、先ほどの監査役からの報告の通りです。以上をもちまして、当社グループ第23期の事業状況、連結計算書類、並びに単体の計算書類、および監査結果についてのご報告を終了いたします。